おはようございます。高原豪一郎です。先日行きつけの病院へ参りましたら、幼い子供が大声で泣き叫んでおりました。どうも注射を一本打たれたみたいです。あまりの悲鳴に待合室の大人たちは互いに顔を見合わせ、クスクス笑っておりましたが、私は笑いませんでした。実は私は注射が怖いんです。大人のくせにと思うかもしれませんが、たまにむちゃくちゃ下手な看護婦さんに当たったりしますね。抜くとき血管を破りまして、えらい目に遭ったことがあったんですね。でもそんな臆病な人たちに朗報があります。実は今年とうとう痛くない注射が発明されたんです。テルモという会社が発売するんですが、この注射針は痛くないどころか、刺されているということすら気づかない時まであるという代物なんですね。私たちは針というのは刺されたら痛いものだという先入観がありますが、実は私たち自身が刺されたことに気づかない針を何度も何度も体の中に入れられてるんです。それは何かと言いましたら、蚊の口についてる針なんです。夏になると蚊は私たちの体から血を吸いますね。ところで刺されたことに気づくのはいつでしょう？それは痒くなってからです。刺された時は気づかないんですね。それは痛くないからなんですね。開発者は蚊の口の構造を研究し、それを工業的に再現した針を作ったんです。そして直径 0.2mm、内径 0.06 ミリの針を作ったんです。あまりの素晴らしい出来に、今年は10億本出荷するそうです。そして数年後には30億本作るのだそうです。ところで、この注射針の設計には、開発者の知恵と工夫がぎっしり詰まっています。優れた性能を持ったものには、必ず優れた知恵によって、生まれてくるんですね。注射針ですら痛みを感じぬようにするためには知恵者の工夫を必要とするなら、その注射針のモデルとなった全く痛みを感じさせない蚊の口の設計にも作者がいるに違いないんです。この虫の作者、いや虫だけではない、自然界にあるすべてのものを作られた作者を聖書は神、創造主と呼んでいるのです。この方は宇宙を作り、自然界を作り、そしてあなたを作られた方なのです。そして神が作られた数あるものの中で最高の傑作こそは人間、すなわちあなたであるって言うんですね。ところがここで疑問があります。人間がそんなにも最高傑作であるなら、どうしてこの世の中に憎しみがあり、争いがあり、妬みがあり、苦難があるんでしょうか。人間のやることを見ていると、はっきり言って最高傑作に見えない時があります。むしろ最低にひどい話がまかり通ってるんじゃないでしょうか。聖書はこういうふうにですね、すべての人が迷い出て、皆共に無益なものになった。今全人類が互いに傷つけ合ってるのは、自分の作り主の元から迷い出てしまったことの結果なのだというんです。誠の神様から離れ、自分が神であるかのように自己中心で生きる結果が、この世の悲惨であると言うんですね。毎年4月になると、春の交通安全週間というのがあります。私の住んでる大阪は全国一違法駐車が多いそうです。先日この違法駐車の取り締まりで、レッカー車移動の措置を受けた620人のドライバーに警察がアンケート調査をしました。違反者の心情を知ることで駐車対策の参考にするためです。これによると、劣化移動されたドライバーの半数はほとんど反省してないそうです。運が悪かった。他にも標駐車の車があるのに、なんで自分だけがやられるのか。 誰にも迷惑なんかかけていないと、むしろ怒ってるんですね。そして半数の人は逆に警察官に抗議をするそうです。中にはむちゃくちゃな抗議があるそうですね。例えば、あんたらがいらんことするから競馬に負けたんや、と警察官を罵倒した上に、5万円弁償してや、と要求するドライバー。いきなりレッカー移動とは最強の措置やな。いわば核ミサイルをぶっ放されたようなもんだ。次第にエスカレートして、たかが駐車違反でなんで核ミサイルをぶっ放さなきゃいけないのか、理由を言え、と言うドライバー。女性も同じで、小遣いが少ないから、さら金に手を出さなあかん。それでもええの?と脅しにかかる人もいるそうです。誰も彼もが不当な扱いを受けたと感じて、憤慨するんですね。ところが、もし自分の家や会社の前に違法駐車されたらどうしますか?という設問には、6割の人がそのまま見過ごしにはしない。警察に通報するか、張り紙を車に貼り付けるというふうに言うんですね。何としても取り締まってもらうって言うんですね。自分が取り締まられた時には、あんまりだと思うが、人の駐車違反は絶対に許せんという。まあ、私はその結果を見た時、同じ大阪市民として恥ずかしいやら情けないやら、そういうふうに思ったんですが、よくよく考えてみたら、私もレッカー移動されたことあるんです。そしてその時に同じように腹を立てたことを思い出すんですね。会社の上司の悪口を陰で言う人を見ると、情けない人だなぁと思うんですが、自分だって陰口言ったことはあります。ただし、自分が言った時は、単なる陰口ではなく、会社を憂うあまりに出た義憤だと思っていたんですね。これもまた恥ずかしい話です。人の下1センチくらいの間違いは10メートルくらいの大失敗に見えてしまうんですが、自分のしでかした10メートルくらいの間違いは1ミリくらいの些細なことに見えてしまう。それは罪に対して絶対的基準に生きているのではなく、自分自身が物差しとなっているからですね。そして自らが基準となるとき、人はどんなにひどいことをしても自分が罪人であるということすらわからなくなるのではないでしょうか。天地万物の創造主という絶対的な基準から離れた人間は自分の立っている場所すら見えなくなってしまうのです。まさに人は神のもとから迷い出ると無益なものとなるんですね。この誠の神様を認めようとしない態度、その生き方を聖書は罪と言っております。そしてこの罪がもたらす究極の結末は死と死後の裁きなんです。しかし神様は私たちを愛してくださり、ご自分の一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。聖書は言います。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。キリストは何一つ罪を犯すことのない方でした。このイエス・キリストが今から約2000年前、十字架に貼り付けにされて神から呪われてくださったのです。十字架というのは最悪の犯罪者が受ける処刑法です。何一つ罪のない方がなぜ最悪の罪人が受ける刑を受けられたんでしょうか。それはあなたの罪の身代わりとして罰を受けるために十字架にかかられたのです。そしてご自分の命であなたの罪の償いを成し遂げてくださったんです。そして死後3日目に復活し、地獄からの救いを完成してくださったんです。このイエス様を信じる人は救われます。罪許されます。永遠の命を持ちます。死んでも天国に入ります。
神の子とされます。万事益とされます。そして新しい人生が始まります。どうぞこの唯一の救い主を心に受け入れてください。